FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は三輪小学校校長の河本澄子さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。河本です。
それではお話を伺う前に、三輪小学校校長の河本澄子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。河本さんは岡山県のご出身です。静岡大学教育学部をご卒業後、教師として長田東小学校に着任、市内の小学校や静岡市教育委員会で勤務、松野小学校、青井小学校では教頭を務めになり、平成22年4月、三輪小学校校長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、河本さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、
ありがとうございます。
河本っていう川という字にね、あの山水の川ですね、はいはい、あの関西では河本、
そうですね、あの岡山出身ですので関西なんですけれども、あちらでは河本で、関東に来ますと川本という、ね、ことになります。
面白いですね、
はい、
で岡山県はどちらですか。
今あの岡山市になりましたけれども、岡山と三ツ山の中間地点の福あたりというところで生まれました、
うん、ああそうですか。どちらかというと自然環境に恵まれたところ。
その通りです、うん、山川ありというところであの育ちました。
いいですね、
はい、
あの岡山で小学校中学校子供学校ずっと。
そうです、うん、はい、
あの辺はあれですか、あの学校はどちら行くんですか。岡山市の方行くんですか、津山の方行くんですか。
高校ですか、ね、高校は岡山市の方にあの電車で通いました、はい、
どのくらいかかるの。
1時間ぐらいかけて、でも電車の中はとてもいい空間ですので、本を読んだり
勉強したり、
はい、友達と喋ったりっていう意味では、あのふるさとを実感できた時間でもありましたね、はい、
子供さんの時はね、
はい、
なんとなく多分活発なお嬢さんではなかったかなっていうふうに印象を持ちますけどいかがでしょう。
はい、あの活発というのか、それが当たり前だったんですけども、本当によく遊びました。真っ暗くなるまで、うん、今思うとなんか今の子供たちは遊んでませんので、うん、私たち幸せだったなっていうのは振り返ると思いますね。
今宿題もあるでしょうし、それから塾へ、ね、うん、行ってる子もあるでしょうし、なかなか子供さんも忙しいんですよね。
そうですね、もう時間を忘れて私は遊んでましたので。
例えばどんな遊びをするんですか。
もう自慢にできるのが、雪が降ると竹を割ってスキーをしてました。
竹を割ってそれをスキーのあれにするわけですか。
板にして、で山に登ってその竹を紐で足に結びつけて、あの坂を下っていくんですね。命がけで遊んでました、はい、
すごいですね、
はい、
でもまあ古き良き時代だったり
です
かね。
そうですね、スリルがあってやめられませんでしたね。
そうですか、
はい、である時はあの崖に木が、うん、あの植わってるんですけども、うん、そこにロープをぶら下げてターザンごっこはよくしましたね。
なんかチキン、
はい、今ふって思い出しましたけど、 ですので帰ってきた時は帰った時は服装が茶色になっているので、それをまず洗ってちょっと汚れたからということで母に渡す、汚れた後を残さないように悪知恵は働いてましたね、はい、
でもやっぱり自己管理っていうのはできてたらいいじゃないですか。
そうですね。
鉄棒なんか
鉄棒もよくやりました。旧姓松本なんですが、コウモリ振り折りの松本と言われましたし、逆回転の松本とも言われましたし、よく鉄棒で遊びました。コウモリ振り折りっていうのは、鉄棒の上に、お尻を乗せて座ります、うん、で一気に後ろに回って下でピタッと体操選手のように降りるんです。これはもう達成感ありましたね鋼鉄棒でやるとなおさらですよね。はい、
いや初めて聞いたんですけど、
コウモリ振り
折り、まさみさんどう、
初めて聞きました。でもすごい技ですね。
ああそうですね。
でやれってなかなかできない。
そうですね、う
ん、できる子ばっかりじゃなかったでしょ。
いや多くの子ができていましたね。
そうですか。その頃はやっぱ自然の中で
そう
たくましいようなことができるんでしょうかね、はい、で小学校中学出て高校どころはなんかあれですか、部活動とかそういうの。
中学時代はソフトボールをやってましたので、腕の太さはそのままですね。今の太さはその時の賜物かなと思うんですけど、ショートで一番バッターでした、
うん、それじゃ野球とかそういうの、
はい、
詳しいですね、
はい、
今でも本当はやりたいぐらい、
いいえそれはないですもうボールが怖いですけど、やっぱり落下点が分かる自分が嬉しかったですね。誰かが打つともうすぐ走っていけてた自分がこう褒めてあげたいなと思いますが、今全くダメです。
まあね、あんまり無理されてもね、
はい、
聞かれましたら校長先生が言ったらちょっとですからね、はい、問題でしょうから。で大学は静岡大学の教育学ということで、
はいはい、
これはたまたま大学を静岡に選んだということだけですね。
あ、はいですね。っていうかちょっと知り合いの方が先に来ていたので、あと追いかけたっていう形なんですけど、先輩ですね。
そうですか、
はい、
で静岡大学の教育学部っていうのは全国でね、教育としては有名な学部だったと思うんですよ。大学ではなんか特別にクラブ活動とかなんか
何もしてません。
勉強一筋
っていうより、そうですね、混声合唱団に入ったんですけれども、どうも宗教的な曲が多かったのでどうも合わなかったんですね。で辞めました。
それでも卒業するときに結局静岡県の教員ということで。
そうですね、
教育学部を目指すというのは初めから先生になりたいというふうに思ったんですか。
そうですね、憧れの先生がいて、その方がオナコードをやってくださったんですけども、その方のようになりたくてやっぱり入りましたね。
昭和53年
です
ね、
はい、
30年ぐらい前になり
ますかね。そうですね。
で初任地は
長田東小学校という大きな学校ですね。
あそこは大きい、マリクのね、
はい、大きいですね。
そうですか。そこを売り出して、その、大学へ入って、教育学部へ行って、そう考えた学校と、自分が実際に学校へ赴任して仕事をって言いますかね、教員として生活、なんかギャップっていうか、そういうあれはなかったんですか。
そのギャップを感じるほどゆとりがなかったので必死でしたね。必死でやっぱり子供と向き合ってたような気がします。
そうですか。先生っていうのはね、本当に大変だなっていつも見ててね思うんですけれどもね。であと静岡市内を中心に羽鳥とか安藤小学校とかそういうところ行かれたんですか。
そうです、そうです。大きな学校が主でしたね。はい。
でその後静岡市の教育委員会の事務局の方へ出向と、
はい、
出向っていうかね、
はい、
出
向ですね、はい、
行ったということですけど、結局何年間その小学校の それまでの間にいたんですか。松野小学校から始まって森下小学校までの間10年、もうちょっと
長田東からですか。
長
田東、
初任地から
初任地からは10年15年ぐらいですかね、はい。
で教育委員会の方へ、
はい、
教育委員会へ入るということはね、もう本当に優秀な先生だ
と、いえいえ、
よく聞くんですけれども、
はい、
多分そうだろうと思いますけど。
爽やか談話室は三輪小学校校長の河本澄子さんをお招きしております。
河本さん、それで、まあ、あの静岡市の教育委員会って、まあ、どちらかというと管理的な部分ですね、あの指導 教員みたいな、
あの教育委員会ですか。あの2年間は、まあ、そういった部署だったんですけれども、あとの2年はあの静岡市の教育センターが、
うん、
あのできるということで、その準備をさせてもらったんですね。
ですか。
ですので、どういう研修をしようかとか、うん、どういったあの内容をプログラミングしようかっていうことで、いろんな講師の方とお会いするっていう仕事だったです、うん、はい。
そこの場ではもちろん教育は念頭に置きながらも、必ずしも教育現場とは違った、
そうですね、
建築とか、
はい、
いろんなね、キャンパスをどういうふうにしていくのかとか、はい、
そういう
さまざまな管理的な仕事をやられた
んです、はいはい。で、まあ、あの初めて先生になる先生方とどういう内容の研修をしましょうかっていうことで、あの悩みましたけれども、実際その若い人たちを前に研修をしていくと面白かったですね、
うん、
それはやっぱり世代が違うっていうことと、それから授業で悩んでる先生をどうやって立ち直らせようかっていうことを、私自身が悩むっていう、そのことが面白かったですね、
うん。まあ先生としての一つの生きがいみたいなものですね。
そうですね、
はい、それは教職に携わった人でなければわからないってよく言われますけどね、うん、僕ら関係ないもんですからですけど、まあ苦しい時もあったでしょうしね、辛い時もあったでしょうけど、はい、またある程度ね、成功を収めた時には達成感っていう、そういうのもあったんでしょうね、うん。それであの教育委員会に4年間おられて、まあ要するにこれ管理職っていうことで、
はい、
あの松野小農協と呼ばれて、
はいはい、
松野小っていうのは安倍川の左岸、
そうですね、
あまり大きくない、
はい、そうですね、100人やっぱり満たない学校ですね、うん、校舎も小さいというか可愛らしいというか。
どうなんですか、その校長先生に、あ、教頭先生に なった時はね、まあ難抜、うん、っていうかね、後ろに校長先生がいるんですけど、それでも、まあ非常に責任は重いですよね。
そうですね、ですがあのいろんなことを受け入れてくださる校長先生だったので、こういうのどうでしょう、ああいうのどうでしょうって言うと、こうやってごらんっていうことで背中を押していただいたので、本当に地域の人たちとつながっていったし、学校が明るくなるようにこう工夫すればするほど子どもたちの変化もありましたので、やりがいはありましたね、うん。で、一番その時大変だったのが、あの各県で、不審者に襲われる小さな子たちの事件が積み重なったので、うん、あのパトロール隊を結成しましょうということになったんですけど、これは立ち上げに苦労したんですね、
うん。
ですがあの地域の人たちが僕たちの子供たちでもあると、お孫さんとかっていうその段階ではないのに、僕たちの学校の子供たちだからなんとかするよっていう声にお母さんたちが涙して、で結成がこう成り立ったんですけれども、本当にありがたい、こう地域の人たちの声に私たちもこう励まされて、うまくいったかなっていうふうに、
なるほどね、
ことを今思い出しますね。
まあ、いい経験をされたんじゃないですかね、はい。まあ、あの小学校中学校も同じかもしれませんけれども、うん、自分も出た方が多いでしょうしね、うん、そこの学校それからお子さんもね、そこを出た、
そうですね、
まあ、単なるその物理的な学校ということじゃなくて、
うん、
小学校中学校というのは、まあ、一種のコミュニティセンターといいますか
ね、
心の拠り所みたいなところがあるんです、
うん、
だからあの学校の再編なんていうのも非常に難しいですね、これね、
う
ん、
そうですね、
私も経験したことありますけど、はい、本当に簡単にはいかないっていうところがありますよね、うん。それで青井小の教頭っていうのは、青井小っていうのは昔の城内小学校、
城内小学校と青葉小学校が統合した後生まれたものですね、はい。
青葉小学校っていうのはあのちょっと県庁の横にあります
ね。あ、そうですね。
であの うん、運動会になると子供さんの数よりあの
そうですね、
の方の方がはるかに多くてですね、
子供さん
たちは全部の競技に出るような形でね、うん、でちょうど上からね、うん、5階6階から見てるとすぐ真下でね、うん、あやってるやってるなんて思って、あの非常にそのなんていうか子供たちが元気に走り回るのがね、うん、見てるのが楽しくて、うん、いや私も役所にいたんですけれども、上司に怒られた時なんかあの顔はそっち向いてるけど目は学校に話は聞いてなかったんですけど、ね、うん、でそういう思いがありましたけど、まあ、これも、まあ、合併って言いますかね、統合したりとかいろいろあったんでしょうね。
子どもの数が減っていきましたので、うん、適正規模で子どもが育つためにはっていうことで英断されたんだと思いますね。
結局あの市の中心街にある学校だもんで、先輩っていうか OB っていうかね、はい、
そうです、
みんな思い入れがすごく強いんで
ね、
この人たちを説得するって市なんのはさ、ね、うん、でもやらなきゃしょうがない。
そうですね。
それからあの宮城、
はい、
宮城って言えば急増期ね、ものすごくあそこ人口が増えたもんですからね。
そうです、800人近く、うん、あのいたんですけど、今は100を切ってしまいまして、あの校舎だけは大規模なんですね、うん、ですので子どもたちはお掃除するのが大変で、うん、でも本当に上手なんです。一、うん、人一部屋ぐらい隅から隅まできれいに掃除しますので、うちの子たちの自慢ですね、はい、
でもいい、思いがけないそのね、一つの訓練といいますかね、うん、トレーニングの場になっているかもしれませんね、
はい、
やっぱり掃除とかそういう片付けっていうのは基本なんでしょうけどね、うん、僕ら全然ダメですけどね
見事です、本当に。
あ、そうですか、まあ、先生の教え方もいいんじゃないんでしょうかね、
は
い、
あの担任の先生たちが本当に丁寧に、うん、あの指導しますので、うん、はい、
まあ、ところで今たまたま話が出たんですけど、まあ、急増期って言いますかね、
はい、
そういう時代にその先生にね、
はい、
その前に入られて、そういう急増期にいろいろねやられたというふうなことですけど、この30年猶予、まあ、教員生活を続けてきた中でやっぱり日本の教育界の大きな変動期だったんじゃないんでしょうかね、うん、例えば教育環境の変化とかね、どうなんでしょうその辺は。
もう環境自体もう社会が変わってますので、例えば子どもたちが本当にゆっくり遊べるのかとか、ゆっくりその学習に取り組めるのかっていうことがなかなか難しくなっている時代だなっていうのは思います。だから危機的なもの、あの IT 関係も教室の中に入ってきてますし、もうなんて言うんでしょう、アナログの世代の私たちからすると新しいことが次から次入ってきてるなっていうのは感じますね。ただ子どもたちの方が適応力がありますので、うん、あの新しい力を蓄えているんじゃないかなっていうのは思います。
全く子どもさんちは、まあ、私のままなんか見ててもパソコンなんていうのはうまいっていうか早いっていうかね、すぐに覚えちゃうんですよ。だからこっちは教わらない、ね、小学生に教わるっていうようなこと、うん、なんか逆だなっていうふうに自分で思いながら、
うん、
あの教えてもらったりするんですけどね、うん、私なんかも。それからね、昔に比べるとね、やっぱりね教育内容が濃いって言いますかね、まあ私は戦前の生まれなもんですが、はい、あれなんですけど、あの、まあ、その頃は勉強なんかあんまり小学校でしませんでしたね。
そこでうーんって言ってるかどうか分かんないんですけどよく遊びましたよね、う
ん、私ももちろん、
はい、よく遊びました。
だけど勉強した覚えってないんだな、
うん、
で小学校の上級の5年6年の理科とか算数の教科で、あの私の息子の嫁がおじいちゃんに聞いてみたらって言って、やってもわからないんだよね、
うん、難しい、
うん、難しい、もう中学入るとねお手上げだね、
うん、
俺は何やってきたんだろうっていうふうに思いましたけどね。密度がなってるのかな、やっぱりレベルが高くなってるっていうことはあるんでしょうか。
まあでもそんなことはないと思うんですけど、量的にはあの詰め込みということで一回ゆとりという話になってきましたのでね、あの削減されたぐらいですので、っていうよりなんて言うんでしょう、まあ、これは私の考えですけれども、子どもたちは昔は遊んでたので、うん、学習というよりも遊びの中でいろいろ獲得していったものが多かったと思うんですよね、うん、で今は経験が豊富にできない環境があるので、 学校でやることが全てになってしまうっていうことはあるかと思うんです。だから、うん、たくさんだなっていう印象にはなるかなと思うんですけど、時代の流れとともに学校がしなきゃいけないことは増えてるのは確かだと思いますが、ただ子どもだけを見ているとやはり子どもたちはこう寂しさを感じてる子が多くなってるかなっていうのは感じるんですね。
あ、なるほど。
っていうのはお父さんお母さんも働いてるし、から地域に戻っても遊ぶ場所もなくなってるっていう傾向が強いと思いますので、なんかこう人のぬくもりを感じているっていうのは感じますので、ですので学校で特に話を聞いてあげるとか、学校で遊び時間を多くしてあげるとかっていうのは私たちがやるべきことかなっていうのは感じてますけど、
ね、
FM ハイ爽やか談話室、三輪小学校校長の高本澄子さんにお話を伺っています。
私が自分の子供の頃のことを思い出すと、先生ってそんなに忙しかったかなっていうふうに思うんですけど、大変今お忙しいんだそうですね。
忙しいですね。はい、7時8時まで職員は残ってますね、はい、で土日もあの来ている職員もおります。
なるほど、
あの丁寧に対応してあげたいっていう思いが出てくるのでそうなるんだと思うんですけどね。あの日記書けばその返事に1行ではなくて3行、3行ではなくて4行ってなってくると、やっぱり多くなると思うんですけども、仕事量としては。でもそれは子供を見ていてしてあげたい、してあげなきゃいけないって思ってやるので苦にはしてないと思うんですね。
一種の使命感みたいなもの
が、そうですね、はい、
動かされているというふうなことがあるんでしょうけども、はい、やっぱり教員の適正数って言いますか、配置の、ね、まあ、これも一つ問題でしょうけど、またその教員の、まあ、質って言い方はおかしいかもしれませんけどね、レベルというかそういうものもさまざまな要因が教育っていうのは付きまとってきますよね。
いや、難しい話になりました。難しいですね、うん、ただ小学校の教員っていうことを考えると、やはりいろんな失敗をしている人だったり、うん、からたくさん遊んでる人だったりっていうことは質の中に欲しいなって思います。
そうですね、
はい、
まあ、どこの職場でも同じなんですけど、まあ、一直線というか一筋っていうんですかね、はい、そうじゃなくて伏線化って言ったりとか、
そうですね、
また多様多彩なその、はい、まあ、経験がやっぱり人格形成に大きく役立つということ、
ね、はい、そうですね。
だから最近では中途採用みたいな、ね、はい、教員のそれもあるし、これはある意味で言うといいことかなと思うんですけど、うん、どうなんでしょう。
そうですね、民間にお勤めになった方が入ってくるケースが増えているようには思います、うん、いろんな経験をされて、教員になった方っていうのも数的には増えているんじゃないかなと思いますけど、ただ採用試験の競争率も、ね、高いので、なかなか楽には入ってこれてないっていうではないかなと思いますけどね。
非常に今教職員のね、はい、志望者というのは多いようですね、はい、先生になるのは大変だっていうようなことをよく聞くんですけれども、まあ、やっぱり見てるとよく先生方が頑張っておられるなっていうような印象は持ちますけどね。
私も思います。もう本校の職員を見ても一生懸命ですね。
昔は僕らね、話し合いみたいなところがあったんですね私の子供の頃ですよ、戦前なんかね、はい、で分かんないところがあるとうち帰って親父に聞けなんて、それで終わっちゃうようなところがあったんで、またそれはそれで
しょうね。いいですね、はい、
親父に聞いたって分かりっこないんですけど、ね、まあ、そんな引き離したようなこともありましたしね、うん、それを見ると今先生方は非常に丁寧にね、子どもたちに接してくれてるし、ね、子どもさんっていうのはさまざまな可能性と、まあ、いろんな才能を持っている方とか、うん、多彩ですよね、とにかくね。
そうですね、
それにここに対応していくっていうのは本当に大変なんですよね、
まあ、子どもたちが持っていて表に出ていない何か力を引き出せるような教師でありたいなと思いますね。
うん、なんかお話聞いててやっぱりその教職っていうのは、まあ、自分のね、はい、人生のなんていうか使命って言いますかね、そういう印象を受けますね、うん、お話を伺ってて、
そんなに大きなものじゃないんですけど、仕事をしていてっていうか学校にいて楽しいっていうのは実感してますね、うん、
充実感、
はい、面白いです子どもたちは、
うん、はい、様々な可能性になってます。
そうですね、いろんな反応しますので、
まあ、やはりお話の内容は非常になんていうか密度が濃いっていうような感じを受けますけど、まあ、お忙しくて趣味とかそういうことをなんていうのやってられないかもしれませんけど、あえてあげると好きなことっていうのはどんなこと？
今はウォーキングですね。
ウォーキング、
山から海岸線、街の中、歩くことがこういろんなものを発見するので楽しみですね。
あ、そうです。
はい。
で、あの、お花なんかはどうなんですか？
はい、あのお花もやってるっていうわけじゃないんですけど、芽が出る瞬間が好きで、あのお花の芽が出た時の喜びが嬉しくて育てるっていうところが、ですので蘭なんかもあのいくつか今芽が去年も一昨年も育ててたのが出てるんですけど、あの芽が出たところが嬉しいんですね。それ学校と似てるのかもしれないんですね。こう働きかけて、それがちょっと形になってきた時が嬉しいんです。幸せなんです。これどういう言葉で申し上げていいのか分かんないですけど、育ちきった花よりもなんか芽なんです。
芽生えみたいな。
そうなんです。だから今桜の木が今一番嬉しい時ですよね、
つぼみが。
そうです、
膨らんで、はい、まさに咲かないと、
はい、で咲いちゃうと、まあ、綺麗かなって感じなんですけど、芽が出たところが私嬉しいんです。
で、あのやってみたいな、まあ、趣味っていうことじゃなくて、これからなんかこんなことをその勉強テーマとしてやってみたいと思いますか？
やってみたいというより、退職をした時に、
まだ先の話ですね。
いやでももう、もうすぐかなって思うんですけど、5年先なんですけど、私は地域の文房屋を開きたいなって。地域の文房具屋さん、大手ではなくて地域の文房具屋、
よく昔学校のそばに、
ああそうそう、そういうのやりたいなと思ってるんですけど、で、あの上にも上がりなさいねって言いながらお茶も出したり、でも宿題やってなきゃダメだよとか、挨拶できない人は入ってこないでねとかっていうのを、こう地域のうるさいおばさんになって文房具屋さんで、まあ、ちょっと生計も立てたいなって思ってるんですけど、これは退職金を使ってやろうかなと思って。
なるほど。そうすると子供さんたちが来て気軽に立ち寄って悩み事相談事とか ね、はい、あったりなんかして、あるいは場合によりはこういうことしちゃダメとか、ね、ね、できる、
はい、
やっぱりその学校の先生は天職ですね。もう一度生まれたら学校の先生になりたいですか？
そうですね、今思ってますね。
いいですね、はい、最後に岡山と静岡って、ね、
はい、
まあ、あの瀬戸内にある、はい、から駿河湾太平洋に面した、まあ、似てるようですけど多分微妙に違うんじゃないかと思うので、ね、市民性というか地域性。
そうですね、本当に静岡は大学からお世話になってるんですけど、本当に住みやすい場所ですよね。で、人柄がとてもこう柔らかいっていう印象があるんですけど、で品がありますよね。やっぱりこう昔ながらの家康公からのものなのか、やっぱり品格のある県民性があるかなって思ってますので、ずっとここに居座ってます私は。だから
もうだけど向こうへ帰るってことはないでしょ？
そうですね、できればここにずっとお世話になろうかなと思ってますけど。
いいですね。それで、まあ、まだ先の話ですけど、学校の近くで文房具屋さんの、
はい、
本当に素敵ですよね。いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は三輪小学校校長の高本澄子さんを迎えしてお話を伺いました。高本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。